まず最初に危険ため息について、ご質問をいたします。本年8月28日、石田町、魚野良町に警戒レベル4が発動され、50年に一度という、豪雨が襲いました。また平成29年にも本年度よりひどい豪雨があり、多くの被害が出ております。近年の雨は昔の、梅雨末期の激しい雨と違い、温暖化のせいかひどい災害につながるような豪雨となっております。日本全国至るところで起きております。その中で今日お聞きしたいのはため池についてでございます。私ども農家米作りのため昔からため池を持っております。ここから大変申し訳ございませんが、うちの近くのため池のことを少し話させていただきます。近年では私たちのような地形ではトラクターも入らず、ほとんどの田が荒れ、耕作放棄地になっております。耕作者も3から4軒ぐらいで、ため池の周りなどは草切りはやっておりますが、管理や保全ができない状態となっております。修理するにも負担が多く、受益者も少なくなっており、できない状態となっております。近頃は土壌が少し膨らんだ状態となっており、豪雨が多いのでいつも汗越しをしないか、それが気になり上の方の線は抜いた状態で、抜いた状態にしております。今まではありませんが、これから頻繁に豪雨になればため池も持ちきらないのではと思っております。もし決壊をすれば、河川沿いには家も被害になる家もあり、被害が出ると思います。そこで本市にも多くのため池が存在し、修繕改修の必要なため池があると思いますが、また災害につながるような危険ため池について、本年4月26日に交付された農業ため池の管理及び保全に関する法律についてお尋ねをいたします。1点目に、市内の農業用ため池と危険箇所は把握できているのか。2番目に、農業も高齢化や担い手不足の日頃の点検、安全点検、監視が不十分なため池も増えてきていると思いますが、把握はできているのか。3番目に、農業用ため池の管理及び安全に関する法律が公布され、都道府県知事は農業ため池であるその決壊によって水害、その他の災害によりその周辺区域に被害を及ぼす恐れがあるものとして政令で定める要件に該当するものを特定農業用ため池と指定することができる。あらかじめ関係市町村の意見を聞くとありましたが、もし特定、農業用ため池の指定を受ければ、対策に対する費用、また補助金はあるのかお尋ねをいたします。
農林水産部長。
5番、土屋雄二議員の危険ため池についてのご質問にお答えいたします。平成30年7月豪雨など近年全国的に豪雨等により多くの農業用ため池が被災し、甚大な被害が発生しています。このため農業用ため池の情報を 適切に把握し、決壊による災害を防止するため、農業用ため池の管理及び保全に関する法律が制定され、令和元年7月1日に施行されております。この法律の施行により、農業用ため池の所有者または管理者の方は、今後施設に関する情報を都道府県に届け出ることが必要となっております。また、都道府県は決壊による水害、その他の災害により、周辺の区域に被害を及ぼす恐れのある農業用ため池を、市町村に意見を聞いた上で、特定農業用ため池に指定することができるようになりました。土屋議員のご質問の、市内の農業用ため池の個数と危険箇所の把握はできているのかとのことでございますけれども、壱岐市で把握しているため池の個数は、定置ため池、個人ため堀等は除いて、ため池台帳に搭載されたものが191箇所ございます。危険箇所の把握につきましては、平成25年から27年で行った全国ため池一斉点検によりまして、ため池の機能診断を行っております。その結果については市の方で把握をいたしております。この度制定されました新法律における特定農業用ため池は、従来から選定されていた防災重点ため池と同じ基準でございまして、防災重点ため池のうち、行政機関が所有する施設を除いたもの、いわゆる個人所有、これは共有のものも含みますけれども、そのものが特定農業用ため池に指定されることとなっております。市内には以前防災重点ため池が9箇所選定をされておりましたけれども、その選定の再選定というものが本年5月に行われまして、壱岐市では今現在45箇所を選定し、国へ報告をいたしているところでございます。次に、農業の高齢化や担い手不足で日頃の安全点検、監視が不十分なため池も増えている、市は把握しているのかとのご質問でございますが、議員ご指摘のとおり、高齢化や後継者不足によりまして、そういった課題はあるということは認識をしておりますけれども、現状といたしましては、各ため池の管理者に点検、監視を行っていただき、異常が確認されたときには、市に連絡をしていただき、地元、そして県、市とでですね、現地調査を実施し、対策を行うことといたしております。次の、もし特定農業用ため池の指定を受け、廃止する場合の費用に対して補助金は出るのかというご質問でございますが、指定を受けた段階で農業用水として利用されていないため池で、補助の要件を満たせば、ため池廃止に関わる定額補助を受けることが可能となっております。この度の法律の制定に伴いまして、ため池所有者または管理者へ、今月27日に説明会を開催する予定といたしておりまして、今後必要となります県への届け出の手続きや、今後、ため池の適正な管理及び保全に努めていただくための地元の管理体制の整備など、新制度の周知と理解を図っていくことといたしているところでございます。
じゃあ議員。
はい。ため池の数が191箇所、危険ため池というのが45箇所に今選定されたとお答えをいただきました。27日に今度説明会があると言われましたが、説明会には各ため池の担当者の方は、来ていただけるとは思いますが、何分にも高齢の方とかですね、が多くなり、なかなか管理等ができない方が結構、私も一応管理人にはなっておりますが、なかなかその場を通ったら、その要件があるときだけしか行かないもんですから、 大雨の時とか なかなか行き切らない時が多くてですね、そういう、こう高齢者の方が多いということも思っていただいたらいいと思います。それと、定額期限ため息になるされた時は定額で補助がありますということですが、もし包みを使ってない場合、水がたまらないように土歯を崩すとかそういう鉄、あれもできるかどうか、ちょっとお尋ねをします。その中の補助ですかね。そういう、すいません、それを、
はい、農林水産部長。
はい、ただいまのご質問等でございますけれども、まず高齢者の方で非常に見回りがなかなかできにくいという状況、それはもうそのような状況ということは理解をいたしております。それを今後どうしていくかといったところでですね、やはりその管理体制を考えていかなくてはならないということで、今度説明会等でご意見をいただきながらその体制づくりを考えていきたいと思っているところでございます。それから廃止ため池の、工事関係でございますけれども、一応その特定農業用ため池というものにまずもって指定をするということになりまして、その指定がなされれば高さ的にその抵抗といいますけれども、包みの高さとそこにたまる貯水量等によりまして、それぞれその状況によって上限がございます。その上限に沿って、その工事を進め、その補助がなされる、定額補助がなされるということでございます。そこで、その工事については、そういった土歯とかのですね、掘削等についても含まれている状況でございます。以上でございます。
土屋議員。
議長。うちの隣の部落のため池も、もう工作者がいなくなり、この前線を抜いて、破棄する状態となっております。しかしまだ土羽根とかそういう人がありますので、大雨の時はそういう、こう災害と下に何軒か家がありますので、そういうため池も多分特定ため池になるとではないかと思いますので、危険があるため池はぜひ補助があればですね、少しでも受益者がいればやれると思いますので、ぜひ補助を出していただいて、特定ため池をまず指定をしていただくような、それは何箇所かあるんですかね。
農林水産部長。
はい、先ほどですね、防災重点ため池というのを45箇所と申し上げました。それがですね、同じ基準に、国が示す基準になっておりまして、これからまた改めてですね、精査をしていきますけども、大体45箇所ほどあるのではないかというふうに考えております。だから特定農業ため池に指定をする際にはやはりその国の基準に従った内容のものにならなくてはなりませんので、その現地を調査を再度させていただきながら、特定農業ため池に指定できるかできないかを選定をしていきたいと思っております。
ありがとう。
全員
ありがとうございます。ぜひ今から耕作放棄地もう担い手もいないので、そういうため池ができましたら、補助金を出してでも災害のないように、これだけ雨が降ればいつかは決壊する包みため池が出てくると思いますので、ぜひお願いをしたいと思います。よろしくお願いします。2番目に、環境問題についてお尋ねをします。世界においてプラスチックごみによる海洋汚染が生命破壊の原因である状況にあり、深刻である2015年9月に 国連で採択された SDGs の中では、2025年までにあらゆる種類の海洋汚染を防止し、大幅削減すると具体的な目標が掲げられている、壱岐の海岸線におけるゴミの、量はあまりにも多い身近に おける大きな問題と思っております。汚染の原因の一つとされるプラスチックゴミを減らすため市としての取り組みをお尋ねします。昨日清水議員も質疑されましたが、まず一番目に今議会の中で気候異常事態宣言が上程されております。その中に海洋汚染の原因となるプラスチックゴミについて 4R の徹底に取り組みますとありますが、具体的にどういうことに取り組むのかをお尋ねいたします。 SDGs の14項目目に海の豊かさを守ろう、使わない捨てないことでプラスチックゴミをなくし海洋汚染防止とあります。リサイクルされないプラスチックゴミゼロを目指し、分かりやすいように壱岐市プラゴミゼロ宣言にした方が、少しインパクトがあると思いますが、お尋ねをいたします。
県環境部長。
5番、土屋雄二議員のご質問にお答えをいたします。プラスチックゴミについての 4R の具体的な取り組みについてのご質問でございますが、問題となっておりますプラスチックの状況についてまずご説明をさせていただきます。プラスチックは大量生産がされ始めて半世紀であり、自然界では分解されることがない物質でございます。陸上での活動で排出をされたプラスチックが雨水とともに側溝に流れ込み、川を流れてやがて海へ流れ込み、波の力や紫外線によって細かく砕け5ミリ以下のマイクロプラスチックとなり、半永久的に海を漂い続けることとなります。マイクロプラスチックを捕食した魚や鳥の死骸が見つかることから、海水中の有害物質を吸着することもあることから、食物連鎖により将来人体に影響が出てくる恐れがあることから、近年大きな問題と捉えられるようになっております。このプラスチックは世界で年間800万トンが海に流れ出ていると推計をされており、これまでのペースで増えていきますと2050年には海にいる魚のすべての重量よりもプラスチックの重量の方が多くなると言われております。このようなことから国連や G20 でその対策への取り組みが取り上げられております。ご質問の 4R につきましては、議員もご承知のとおりゴミ対策の基本としての取り組みでございます。一つ目がリサイクル、再資源化であります。分別することにより原料として再度利用することでございまして、ペットボトル、アルミ缶、スチール缶、トレーなどを洗って分別して排出する取り組みでございます。二つ目がリユース、再利用でございます。これは瓶類が主となりますが、ビール瓶、一升瓶などを洗って排出することにより再利用する取り組みでございます。3つ目がリデュース、ゴミになるものを減らす取り組みであります。マイバッグを持参してレジ袋を使用しないなどの取り組みでございます。レジ袋につきましては国において有料化が現在検討されておりますので、近いうちに方針が示されるものと思っております。最後がリフューズ、ゴミになるものを受け入れない 取り組みであります。具体的には過剰な包装等を断ることや不要なスプーン、箸などをもらわないなどの取り組みでございます。壱岐市のゴミ排出につきましては現在10種21分別の排出をお願いをいたしておりまして、市民の皆様にご協力をいただいておりますが、今後はさらにリサイクルへの意識を高め、ポイ捨てがなくなるようさらに啓発にも力をいきたいと考えております。またプラスチックは石油を原料としており、製造するとき、また処理をするときにも二酸化炭素を排出をすることとなりますので、合わせて今後はプラスチックごみを増やさないリデュースやリフューズの取り組みにもこれまで以上に推進していきたいと考えております。次に2つ目のご質問であります、プラゴミゼロ宣言として市民に分かりやすく啓発をしてはとのご提案でございます。今回調べてみますと、全国ではご提案の制限をされている自治体があるようではございますが、本会議におきまして気候非常事態宣言の議案を提出をいたしております。その中でプラゴミへの徹底した取り組みも取り上げておりますので、今後の状況を検証した上でプラゴミゼロ宣言につきましては対応していきたいと考えております。壱岐市は海に囲まれた自然豊かな島でありますので、特に海の環境を守り後世に伝えていけるよう、多くの市民の方々のご協力をいただけるよう進めてまいりたいと考えております。
全員、はい、
壱岐市だけでは解決する問題ではありませんが、それでもやはり取り組まなければならない問題だと思っております。また壱岐市は水産業で生計を立てているので、海洋汚染は大変深刻な問題だと思っております。よそではエコバッグの使用、レジ袋、もう先ほども言われましたが、国の動向でレジ袋は削減が決まればですね、やはりレジ袋の使用禁止を謳った市とかありますので、動向を見ながら、やっていただきたいと思います。また川などにプラスチックが流れ込みですね、ポイ捨てが多分挙げられると思います。通常の、市民生活から発生するプラスチックごみは、普通にリサイクルとかそういうので、対処ができていると思いますが、今考えられるのは、非常識であるポイ捨てが主な原因ではないかと思っております。そこでポイ捨て条例を整備するといいと思いますが、そういうとはできないものか再度お尋ねをいたします。
はい、保健環境部長。
現在ポイ捨てゼロ宣言というのを各自治公民館にお願いをいたしておりまして、ほとんどの公民館の方々に署名をいただいて宣言をしていただいております。しかしながらどうしても道路沿いに見受けられる空き缶、ポリ缶等がまだ目立つようでございます。これからさらにですね、啓発活動も含めまして市民の皆様にお願いをしていきたいと考えております。ゴミの排出につきましては、資源として利用ができれば全然問題ないわけでございますが、そういう捨てるという行為がですね、一番悪いわけでございますので、その辺市民の皆様にご理解をいただいて進めていきたいと思っております。
土屋議員。
道作りや何やしてないゴミ、木が生い茂ったと、そこを掃除するととにかくペットボトルの殻、 ジュースの殻、ひどい時はビールの空き缶ですね、それがもういっぱいあります。やっぱりポイ捨て、まあ非常識ではあると思いますが、未だなくならないのはやはりこう条例を作ってちょっと取り締まるじゃないけど、そういうともしたらどうかと考えております。まあ検討いただければと思います。それで、プラスチックあたりはもう今からは、東南アジア、中国が受け入れないということで、まず使用量を減らすことがやっぱ一番の解決じゃないかなと思いますので、今どこの自治体でも、木製というですか、紙製とかそういうと利用をしたり、お願いをして、そういうプラスチックごみがなくなるように頑張ってある自治体もありますので、壱岐市の方もそういう、お願いをされてはと思いますが、よろしくお願いをいたしたいと思います。これで終わります。
大臣、その次はどうぞ。
はい、ちょっと待ってください。続きまして最後に安全安心まちづくりについてお尋ねをいたします。壱岐市公共交通再編計画について3月にお聞きをしましたが、再度お尋ねいたします。私たち八代目地区は検討委員会を作り、協議を何回も行っております。地域に合ったより良い運行ができればと考えております。もう少しかかると思いますが、届け出を済ませ、試験運行という段階になっていくと思います。私が、今日聞きたいのは初山地区以外の公共交通編成実施についてのお尋ねです。この頃他の地区の方よりよく尋ねられるのが、テレビで高齢者の事故が多く報道されるようになり、もうすぐ私も、免許証を返納しなければならないのですが、自家用車を手放したらどうやって移動すればよいのか、またバス停までは遠いし若手もいないし、タクシーばかり使うとお金がかかると、どうしたらよかろうかと何人かに聞かれました。そこで将来的に壱岐島内でコミュニティバス、乗り合いタクシーなどどのような交通システムになるのか、市としてのお考えをお尋ねいたします。
はい、熊田さん部長。
5番、土屋議員のご質問、コミュニティバスの運行についてお答えをいたします。高齢者の方の運転等による交通事故については、特に近年その事故が甚大なケースが数多く発生し、大きな社会問題として取り上げられております。そうした状況に歯止めをかけるために、高齢者の運転免許証の自主返納が推進されております。壱岐市における運転免許証返納の状況は、平成28年が52件、平成29年が106件、平成30年が85件で、今後さらに増加することが予想されます。一方で免許証を返納される高齢者の方などの足を確保していくことは全国的な問題であると認識しておりまして、本市タクシー事業者におかれましては独自の取り組みとして、65歳以上の方でタクシー利用時に運転経歴証明書の提示があれば、運賃の1割引きのサービスを受けることができ、年間約700件の利用があると伺っております。こうした中、壱岐市では平成29年度に持続可能な公共交通の 維持活性化を図るため、壱岐市地域公共交通網形成計画を策定し、平成30年には、その具体的な方策を示した壱岐市地域公共交通再編実施計画を策定をいたしました。この経過においても、高齢者の方の免許証返納にかかる対策等も踏まえ、議論を重ねたところでございます。再編実施計画においては、初山地区及び箱崎地区を重点地区として、乗り合いタクシーの導入などの取り組みを進めていくとともに、スクールバスの一般根性なども検討していくこととしております。また既存の路線バスについても、これまで石田地域から直接壱岐病院への経由便がなかったため、竹の辻登山口から一旦下車され、乗り合いタクシーに乗り換えられて壱岐病院へ行かれていたものを、事業者と協議が整いまして、今年10月1日から直接経由する便を設けていただくことになり、路線バスについても利便性の向上を図っているところでございます。また本市、現在本市では75歳以上の方について1路線につき100円で乗車できる高齢者皆様に対する事業を行っておりますが、バス停までの移動とはそれぞれ個人で対応していただくなくてはならない状況にもございまして、すべてを網羅することは難しいと思いますが、このような課題解決のために将来的な交通システムとして既存の路線バス、タクシー等可能な限り活かしながら、地域において必要な乗り合いタクシーなどのコミュニティ交通の体系を構築していくことが一つの方策であると考えております。現在各地域においてまちづくり協議会の設立に向けた取り組みが進んでいる状況にあります。地域公共交通の構築とまちづくり協議会については一体として考えているものではございませんが、まちづくり協議会設立をきっかけといたしまして、地域交通について積極的にご協議いただき、地域に合った方策を市、地域、事業者が一体となって検討して進めていく必要があると考えております。以上でございます。
土屋議員、はい、
お答弁ありがとうございます。やはり全体を網羅するには、乗り合いタクシー、まちづくり協議会での中が一番いいとは思いますが、今から団塊の世代の人たちがやはり免許返納になったら、結構利用者も増えていくと思います。地あたりも、半津山地区も重点交通編成の地区になっております。なるべく住民に負担がかからないような、交通の利便性がいいようなですね、形で今協議会を持って一生懸命考えておるところです。よその地区も多分まちづくり協議会に持って行って、交通公共交通をやっていかれると思いますので、自分たちのやはり便利がいいように交通弱者をな、作らないような病院に通院買い物など交通弱者を作らないような、形を取っていっていただきたいと思います。これはみんな私たちもあと何年かすれば、通る道でありますが、バス停が、まあ私たちは近いからいいですけど、やはりバス停まで2キロ、3キロある方もおられます。やっぱそういう人たちのためにも、乗り合い、そういうと、今から編成をしていただいて、作っていっていただきたいと思います。私の質問はこれで終わりますが、やはり地域の実情に合った 交通整理、まだ地域の危険であるため池、ね、プラスチックごみなど、やっぱり重要な問題だと思っておりますので、市の方でも取り組んでいただきたいと思います。以上で終わります。